今実は展覧会をしていて、今日はその展覧会の場所からお話ししています。ここは菖蒲園で有名なところで、広いお庭があって、お庭にもお花もいっぱい咲いているし、作品も展示してあったりするんだけれど、奥にかやぶき屋根の古民家があって、そこがまたギャラリーになってます。で、今回そのギャラリーに他の画家さんもいるんですけれども、随分私の絵をたくさん飾らせてもらって、日本画の作品を10点ぐらいで、あと版画も数点ほど飾らせてもらってます。絵を始めて1回目の時の展覧会のものと、2回目の時と、あと前回やった展覧会の絵と、それぞれこう何点かずつ飾ってるんですけれども、で、過去からの作品を振り返って、こう、改めて見て、こうやっぱり気持ちの流れが随分変わってきてるんだなって思って、こう1回目の時の、絵の雰囲気って割とこう西洋のイコンっていうか、ずっと女神様がテーマで描いているっていうのは変わらないんだけれども、こう2回目の時の展覧会で描いた女神様たちっていうのは、結構実は仏様っていうのを意識していて、なんか自分なりの仏画を描きたいなって思って描いたものが多かったんですよね。で、実はその時描いた女の人たちのこう頭、髪の毛っていうのがほとんどこう青、群青を使って描いていて、仏画ではこう仏様の頭をこう青で描く、群青で描くって決まってるんですよね。で、それはその青っていう色が昔は本当に尊くてすごく貴重なもので、金色よりもとても希少価値があったってちょっと聞いたことがあったんだけれども、それぐらい尊い貴重な色だったから、仏様の頭の色にその青を使ったって聞いたことがあります。で、そういうことがあったから、2回目の時の展覧会の女神様たちはほとんど頭が青色になってます。で、前回の時の展覧会の時はそういった仏様っていうことよりも、もっと今度は自然とか、ネイチャー、自然をテーマにして描きたいなって思っていて、自分が今住んでいるところもすごく自然環境が良くって、本当に例えばお日様がポカポカして気持ちいいなっていう思う感じとか、そういったものをなんかもっと形にしたいなって思って、で、なんかそのせいか色合いも明るくなって、前回の展覧会の時の女神様たちはこう髪がオレンジ色をしてすごく明るい雰囲気の絵が多かったんですよね。なんかそうしたちょっとしたことかもしれないんだけれども、絵の流れというか気持ちというか、そういうのがこう変化してきたことをこの展覧会で自分も見直せるきっかけになってよかったなって思ってます。ドライポイントっていう版画の技法なんだけれども、版をこう鉄筆みたいなこう先の尖ったものでこう削って、こう削るようにして描くんだけれども、だからそういうのがこう鉛筆でちょっと描く感じに近い、鉛筆よりはこう版を削る感じに引っかく感じになるから、こうちょっと力はいるんだけれども、鉛筆で描くこう絵を描く感じに近くって、で、例えばこう、版画って版を描いておしまい、削っておしまいではなくて、版を印刷したりとか擦ったりとか、そういう工程は逆に時間手間暇かかるものなんだけれども、でも版画をする段階っていうのは案外こうもうイメージは消えちゃってても、よくって、もうその時は気持ちも切り替わってちょっと職人さん気分というか作業にこう徹している感じ。 だからこうイメージをさっと描き留める感じ、感覚と、その後にこう作業をするっていう工程のメリハリが版画は面白くって、最後に刷り上がるまでどうなってるかわからないっていうワクワク感があるので、そういうお楽しみも最後に待っているので、そういうのもなんか臨場感というかライブ感というのかしら、なんかそういう感覚があって楽しいです。日本画もやっているっていうこともあって、版画の紙は取り残しっていう和紙を使って書いてます。で、版を刷った後に最近の版画では色をつけているんだけれども、手彩色って言って、でその彩色する時の絵の具は岩絵の具とか顔彩とか日本画の絵の具を使って描いてます。日本画で描いている絵の雰囲気もあるというか、それのちょっと軽やかな感じの絵柄っていう雰囲気で見てもらえるかなって思います。実は版画をやるにあたっていろいろこう悩んでいたんですけれども、前々から銅版画をやりたいなって思う気持ちはあったんだけれども、銅版画って結構いろんな危険な薬品を使うんですよね。で、自然をテーマに描くのに、逆にそういったものを汚すようなものを使って絵を描くっていうのはやっぱり良くないな、嫌だなって思って、でも版画の銅版画のあの感じでやってみたいなって気持ちが膨らんで、なんかいい方法がないかなっていろいろ調べてたんですけれども、で調べていくうちに、今ではそういう薬品もだいぶ人体だったりとか環境に安全なものをっていうふうにこう開発されていたりして、そういったものがあることが分かったりして、でもなんかもっと一番簡単な解決方法があって、それがドライポイントっていう技法だったんだけれども、もう薬品を一切使わないんですよね。で、ドライポイントっていう名前の通り、こう削って、その削った線にこうインクが乗って刷られるっていう、こう一番シンプルな技法があることが分かって、あ、それならこう大丈夫だって。で、そのドライポイントの素朴さっていうのも、自分のやってみたい表現にぴったりだなって思って、大豆をベースにした水性のインクっていうのがあって、それもこう取り寄せて使っています。で、本当は正確に言うと、ドライポイントっていう技法なんだけれども、銅版画ではなくって、最近では銅版ではなくて、樹脂版を使ってそれを削って版にしているので、銅版よりその分柔らかい、いっそ素朴なタッチで描けるのかなって思ってます。なんか雨降りなんだけれど、あ、そう、ここの庭は菖蒲園だから菖蒲が有名なんだけれども、春からずっと次々お花が咲いていて、4月8日前後にここはオープンするんだけれども、4月8日っていうとお釈迦様の生誕祭っていうことで花祭りが有名だと思うんだけれども、ここもそれをやっていて。で、ここのおばあちゃんとか娘さんとかがお茶の先生をしているので、イベントの日に来るとおいしいお茶をちゃんと立てて、お菓子と一緒にご馳走してくれたり、きびおこわを炊いてくれる。だからここに来るともうなんか心もお腹もいっぱいになっちゃう。 で、私なんかお花が好きだから、よくなんかおばあちゃんに、お土産だよって言ってお花を分けてもらったりして、なんかここに来るといつもなんか、心だけじゃなくてね、なんかいろんな豊かな気持ちにさせてもらっちゃってるなって、そういう感じの場所です。6月14日、ちょうど菖蒲の咲く頃に、春とだいたい菖蒲の咲く頃とイベントをやっていて、でその時はその今言ったきびおこわを炊いてくれてもらうことができます。夏、菖蒲の時期にここはおしまいになって、であとまた秋も10月ぐらいかな、コスモスの咲く時期に1月間だけ無料開放してます。